Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、皆さんこんにちは、こんばんはかな、おはようございますかな、いつでも聞けるのでね、いつでも聞いちゃってください。カズのパーティー探し始まりました。今日はですね、なんと今日というか今回はですね、スッチーさんがいない。そう、私一人で放送させていただきます。たまにね、たまにというかね、ちょこちょこいろんな方が出てたりするんですけどね、基本スッチーさんと二人のことが多いんでね、なんか時間予定とか合わせたりとかするのがすごい、スッチーさんね、フットワーク軽いというかね、合わせてくれるんでね、いつ喋りましょう言うたら OK ですって言っていつも来てくれるんですけどね、今回はちょっとなんと土さん体調不良だそうです。結構ね体調を崩してて、いつや、2月ではない、3月、今何月、3月か、3月の頭かな、3月の頭、2月の末から3月の頭ぐらいがね、土さんなんと、インフルエンザにかかってたみたいで、そら無理ですわ。ちょっとね、鼻水ジュルジュルぐらいやったらね、来てって言うんですけど、さすがにインフルエンザになったらちょっとさすがにね、一緒に喋ろうとは言えないですね。めっちゃ気使う、僕は全然平気なんですけどね、多分めっちゃ気使われると思うんですよね。僕インフルエンザね、ほぼかかんないですもんね。今まで僕の記憶の中でかかったのってほんまに20代の時に1回っていうぐらい、子供の時もかかった記憶ないし、もうそれ以外かかった記憶なくて、全然インフルエンザにかかって、僕ワクチンも全然打たないんですけどね、かからないし熱も出ないし、なんならコロナもかかったことないし、なんなんでしょうね、熱があんまり出ない、まあ、出ないって言ったら嘘になるかな、あんまりねそういう体調を崩さない、偏頭痛持ちなんでね、頭痛はしょっちゅう起こるんですけど、それでよく体調を崩すんですけど、熱とか風邪とかで体調を崩すのはあんまりないような気がするんですよね。あるかもしれない、僕が忘れてるだけかもしれないですけども、ただインフルエンザとコロナにはもう全然かかんない、コロナになったことないっていう状態です。あんまりそういうウイルスにはかからないんですかね、気持ちの問題なんかもしれない、普段熱出たりするのは、はい、1日だけ出るとかはたまにあるんだよね、1年に1回とかねあったりするんで、体調は崩すんですけども、はい、まあそんな話は置いといて、今回は一人で喋らせていただこうと思います。はい、で、いきなりなんですけどね、喋っていく前にお便り読んでいきたいと思います。なんとですね、めっちゃいっぱいお便りいただいてます。はい、今回はですね、前回つっちーさんと呼んだ時若干少なめのお便りいただいてて、多分4つか5つぐらいいただいたんですけど、今回ね何個あるんやろっていうぐらい、ちょっと数えたらきりないんですけど、多分10通以上は来てるんでね、もう先に読ませていただこうかなって思っております。つっちーさんとせっかくならね一緒に読みたかったんですけどね、次回またこの同じお便り読ませていただこうかな、どうしようかな、一緒に、なんていうの、一緒に喜びを分かち合いたいというかね、最近はね一人で嬉しいっていうよりもみんなで喜ぶというかね、同じ喜びをね分かち合うとか分け合うというかね、そういうのがすごい好きなんで、なんか一緒に喜びたいっていう気持ちが強いんでね、このお便りすごく嬉しいお便りいっぱいいただいてるのはやっぱり、いつも一緒に喋ってくれてるスッチさんと一緒に読みたいなっていう気持ちあるんですけど、ちょっとね今回多い、たくさんいただいてるんでね、しかも読み上げないっていうのも失礼なことになるんでね、 完全に僕の心の中だけでとどめておくことになっちゃうのはちょっとそれはどうかと思うんで読ませていただこうと思います。で、毎回お話ししてるんですけどね、僕コラムも書いてまして、2ヶ月に1回かな、カズのかっこ悪くてかっこ悪くめっちゃ噛んでる、かっこ悪くたってええやないのっていうねタイトルなんですけどねもうその言葉の通りなんですけどね、そんな感じのコラムを書いてます。で、今やってる、ラジオの名前がパーティー探しですね、カズのパーティー探し。どっちもねちょっと近いものがあるんですけど、かっこ悪くたってええやないのっていうタイトルにしたのはやっぱりね、あのなんていうやろね、恥じらいというかね、自分の中でなんか恥ずかしいとかコンプレックスって思ってることはね、実は実際そうではないんだよみたいな感じのことをね思ってそういうタイトルにしたっていう、いきさつです。で、パーティー探しのあの内容はですね、仲間を探していこうっていうね、ゲームでいうパーティーっていうのはなんか仲間を作っていくっていう RPG とかね、ロールプレイングゲームとかであるんですけど、仲間を探していくっていうのがあるんですけど、で、あの敵をやっつけていくっていうのがあるんですけど、僕の場合は仲間を探して、敵っていうのは心の中のネガティブな部分とか弱い部分、なんかマイナスな部分みたいなのね、みんなでやっつけていこうみたいなコンセプトでやらせていただいてます。最近土さんがねずっと相棒なんですけどね、たまにいろんな仲間が加わってくれて一緒に、心の敵をやっつけていってます。はい、そんな感じでね、どちらからもお便りをいただいてます。はい、ではまず読ませていただこうと思います。かっこ悪くたってええやないのコラムの方ですね、非常に興味深かった NI さん、 I であってるよね、1じゃない I さんですね、69歳東京都杉並区無職の年金生活の方です。ここまで出るんですね、年金生活っていう。ありがとうございます。もう本当にね、もう老若男女関係なくもう聞いてくださるっていうね、すごく嬉しいことです。本当に人生の先輩大先輩からも聞いてもらえるなんでね、ありがとうございます。はい、次の方、またまたコラム、あ、コラム先の方もコラムですね、興味深かったっていうね、今回のコラムがですね、まだ大丈夫かな、まだ今も多分載ってるはずなんですけど、恥じらいとかなんかそれこそコンプレックスとかそっち関係のやつをなんかもう恥かいてええやんかっていう感じのコラムを書かせていただきました。はい、そんな感じでね、お便りをいただいてます。で、次の方も、コラムからです。頑張ってください、エベスさん。おお、66歳。あ、エベスさんって本当にあれですね、多分ですけど阪神尼崎のあの恵比寿神社のとこの名前を持ってきたんですかね、いや分かんないですけど、兵庫県尼崎市会社員の方です。66歳、ツッチーさんと同世代の方ですね、ありがとうございます。すごい超地元ですね、恵比寿さん、ありがとうございます。尼崎市嬉しいですね、なんか地元の人がお便りくれるなんて。はい、次の方もコラムです、コラムからです。応援しています、風ライオンさん、63歳、福岡県福津市っていうんですかね、パートの方からお便りいただいてます。ありがとうございます。福岡県、もうすごい、九州からありがとうございます。福岡僕めっちゃ好きなんですよ。もう転勤でね帰ってくるんですけど、うちの兄がね今福岡に住んでるんでね、もう3月いっぱいで帰ってくるみたいなんですけども、はい、ありがとうございます。はい、次の方、またまたコラムからです、ありがとうございます。応援しております、柴子さん43歳、愛知県名古屋市自営業の方です。ありがとうございます。もう応援してくれる、すごいですね、コラムすごい見てもらえるんですね、嬉しいな。で、次の方もコラムからなんですよね、興味が湧いた TS さん74歳、すごい、三重県亀山市無職の方です。ありがとうございます。こんなコラムを読んでもらえるなんて、もう本当になんていうんやろ、超幸せです、ありがとうございます。僕本当にね、最近、前まではね本当に出来事とか書いてたんですけど、最近は本当に内面の話ばっかりしてます。なんか心のね、なんか持ちようというか、なんか恥ずかしい恥ずかしいとか、なんかいやいやいやいや、否定されたらどうやらこうやらっていうのをなんかもう気にせんでええやんみたいな、ちょっとね、あの考え方とか捉え方変えていきましょうみたいな、そんな感じのことばっかりね書いてるんですけど、それをすごくね見ていただけるのは嬉しいです、ありがとうございます。僕が今一番強く思ってることなんでね。はい、次の方、次の方はどちらもですね、パーティー探しとかっこ悪くて言えないのどちらもありがとうございます。陰ながら応援しています、 TO さん55歳、神奈川県横浜市自営業、大都会の方ですね、横浜と神戸 一緒にすんなって思われるかもしれないですけど、ちょっとなんか近いところがあるんで、僕神戸出身なんでね、海があってでなんか、中華街があったりとか、それと港町っていうね感じですね。夜景が綺麗っていう神戸と横浜がちょっと似てるって、で大阪と東京がなんか近いものがあるみたいな感じで言われてるんですけどね、ちょっとなんか親近感がある。横浜、去年かな行かせていただきました。はい、ありがとうございます。次の方もコラムからお便りいただいてます。友人の勧めがきっかけでしたが、とても面白くて大好きになりました。これからも頑張ってください。びっくりマーク。プリンさん、20歳。おお、20歳の方、大阪府枚方市学生の方です。ありがとうございます。ちょっとめっちゃ嬉しい言葉ですね。友人の勧めっていうことは、その友人も見てくださってるっていうことですね。めちゃくちゃ嬉しいです。しかも20歳って、20歳ですよ。20歳、結構ね、僕なんかなんていうの、おっさんくさいというか、なんか、まあ、心の話とかしてるんでね、ちょっとしんどくなったりとかする内容やと思うんですけど、20歳で見てくれるってめちゃくちゃ嬉しいです。大阪枚方、これ僕ね、関西なんで読めます。1枚2枚の前にね、あなた方とかの方、地方とかの方って書いて、舞方って書いて枚方って読むんですよ。これ、結構読みにくい感じなんですけどね、読ませていただきました。ありがとうございます。プリンさん、ありがとうございます。はい、次の方もコラムからです。楽しかったです。 MA さん、45歳、北海道旭川市っていうんですかね。これちょっとごめんなさい、僕漢字が弱いんで、いつも毎回ここで、検索をかけさせていただいてます。すごいな、もういつもいつもありがとう。そう、北海道からもですよ。ありがとうございます。旭川市、お、近かったけどごめんなさい。僕北海道も行ってみたいんですけどね、一回も行ったことないんですよ。ありがとうございます。楽しかったですっていう、MA さん、ありがとうございます。はい、次の方はラジオから、パーティー探しの方から、いつも楽しく聞いています。レンスキさん、59歳、大阪府和泉市、主婦の方ですね。ありがとうございます。楽しく聞いてますって、どんな褒め言葉なんでしょうかね。ツッチーさんとね、本当に世間話をずっとしてるっていう感じなんですけども、ありがとうございます。和泉市ですね。和泉って書いて和泉市ですね。ありがとうございます。次の方もコラムの方、コラム結構読んでくれるんです。もうめっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。いつも聞いてます。ラジオかな、ラジオの方かな。これからも応援してます。 SF さん、26歳、東京都杉並区、自営業の方ですね。ありがとうございます。もうめっちゃ応援してくれるのはね、応援してくれるからこそ僕は頑張れるっていうね、僕褒められて伸びるタイプなんでね。で、パーティー探しで、その悪いものをやっつけていくって、僕たちがやっつけていくっていう体で言ってるんですけど、お便りもらって逆に僕がね、やっつけてもらってる側にもなってるっていうね、もうすごく嬉しいです。はい、次の方もコラムの方ですね。コラムからですね。コラムの方って何やねん。コラムからいただいてます。非常に興味深かった。NI さん。これさっき読んだかな?さっき読ませていただいたかな?あ、失礼しました。ありがとうございます。先ほど読ませていただきました。はい、ありがとうございます、NI さん。はい、次の方もコラム。おー、めちゃくちゃコラム見てくださってる。ありがとうございます。とても魅力的です。大好きです。いいんですか、そんな言っちゃって。ありがとうございます。ふうみんさん、28歳、東京都小平市、会社員かな、小平、ごめんなさいね、ちょっと今から検索します。はい、リアルタイムで検索させてもらいます。ちょっと待ってくださいね、本当にごめんなさい。小平市です、すいません。はい、東京都小平市の会社員のふうみんさん、ありがとうございます。大好きですって、もうそんな言ってくれるあなたも大好きです。ありがとうございます。次の方はラジオの方からいただいてます。ラジオ楽しみにしてます。はるさん、24歳、岐阜県養老郡公務員の方。養老郡って前もなんかどなたかいらっしゃった気がする。ありがとうございます。岐阜県から、同じ近畿地方からですね。ありがとうございます。どんどん聞いてください。今日はね、一人喋りなんですけども、ありがとうございます。ツッチーさんいないんですけどね、ゆるキャラのツッチーさんが。はい、次の方はコラムからいただいてます。頑張れー。 YA さん、62歳、東京都板橋区、主婦の方からいただいてます。ありがとう、ありがとうございます。 YA さん嬉しいな。めっちゃコラムがすごい多いですね。 すごい、またまたコラムの方です。いつも楽しく拝見しております。頑張ってください。応援しています。 CF さん37歳、愛知県名古屋市会社員の方です。ありがとうございます。いつもっていつも見てくれる、あのなんていうんやろ、もう僕の一人語りをね、ありがとうございます。もう嬉しい。なんか共感してもらえるのってすごく嬉しいですよね。自分の思いをそのままボンって出してるんですけど、それを共感してくれるっていうその気持ち、どんだけ嬉しいことなのか。嬉しいですね。自分を出すってやっぱり大事やなって思いますね。自分を出してるからこそ共感してくれるっていうのがね、これ昔僕できなかったんですよ。まあこの話はちょっと後に置いといて、ちょっと覚えてるか分かんないけど、いやほんまにそれがあったんでね、自分を出して共感してくれるってどんだけ素敵なことか。ありがとうございます。はい、次の方もコラムからです。非常に興味深かった NI さん、これさっきの方ですね。東京都杉並区無職の方、年金生活、先ほどの方、ありがとうございます。非常に、あれ僕3回目読んでる、もしかして、ごめんなさい3回目です、読んでました。 NI さんどんだけ好きやねんってね、3回目読ませていただきました。ありがとうございます。はい、次の方、ラジオからです。布団の中でインターネットラジオ最高ってね、本当に最高やと思います。あのなんていうんですかね、子守歌代わりに聞いてもらえたら、子守朗読みたいな感じですかね、そんな代わりに聞いていただけたらすごく嬉しいです。あの落ち着いた喋りを意識して、そういう時は喋らせていただきます。はい、ゲロゲーロさん46歳、香川県三豊市主婦の方ですね。三豊で合ってるんかな。もう僕ね、土地名が覚えれないんですよ。というか、あの難しい土地名が多いですね、本当にごめんなさい。三豊市合ってました。ありがとうございます。漢数字の3に豊、豊かって書いて水戸ですね。水戸市の主婦の方からいただきました。ありがとうございます。次の方もコラムの方からいただいてます。これからも元気になる情報をよろしくお願いいたします。アワボンさん46歳、埼玉県埼玉市会社員の方ですね。アワポンさんですね。すみません、ありがとうございます。元気になってもらえる、元気になってもらえたんですね、僕のあのコラム。嬉しい。もう自分の思いを出してそれで元気を与えれてるって思ったら、なんて幸せなね、日常というか幸せですね。自分の心も豊かになっていく気がする。はい、次のがどんどん、まだまだあります。ちょっとごめんなさいね、あのスマホで見てるんですけど LINE がいっぱい、ちょっとごめんなさい、はい、LINE 止めときます。はい、次の方、またラジオの方です。ラジオじゃない、コラムです。厳しい世の中ですが、明るく楽しく元気よく夢と希望を持って頑張りましょう。よっちゃんさん75歳、大阪府茨城市無職の方です。ありがとうございます。明るく楽しく元気よく、本当に大事なことですね。あの前回のラジオでも言ってたんですけどね、なんて言ってたかな、あの変換、もうほんまに思考の変換をしてみるっていうね、考え方を変換してみる。なんか結構ね、ネガティブの方に考えがちなんですけど、それを変換してみて、ポジティブに変換してみると意外とね、いいことだったりするんですよね。はい、もうちょっとこれも長くなるんですけどね、例えばなんかもう全然落ち着きがない子っていう子供に対してですね、そういう子って変換すると活発で好奇心旺盛、すごい明るい陽気な子みたいな変換ができるんですよね。だ本当にそういう変換をしていきたいなと思っております。ありがとうございます、よっちゃんさん。はい、次ラジオの方からいただいてます。ますます楽しく役立つ情報を提供してください。ありがとうございます。たみちゃんさん75歳、広島県竹原市自営業の方ですね。ありがとうございます。75歳、すごいですね。70代の方、60代の方も結構聞いてくださるっていう、やっぱりね、つっちーさんがいるから同世代ということで、まあ僕もちょっとね、いろんな話をできて いけたらいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。僕一人だったとしてもぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、次の方、次の方もラジオの方からいただいてます。楽しく聞いています。これからも盛り上がる番組期待してます。ありがとうございます。タクおっさんって、あのタクがひらがなでおっさんってカタカナって書いてますね。おっさんさんですね。45歳、長野県長野市会社員の方、ありがとうございます。そんな楽しく聞いてもらえるなんて、本当にね、ちょっとテンション上がってきましたわ。はいはい、次の方も、 あとどれぐらいあるかな。おー、まだまだあります。もうね、最初に読んどくべきでしたね。ありがとうございます。次、コラムからいただいてます。いつも、いつも楽しく拝見してます。これからも頑張ってください。のんさん、31歳、岐阜県羽鳥市かな、会社員の方からいただいてます。ありがとうございます。楽しくっていうのがいいポイントですね。僕のちょっと喜ぶところよく分かってらっしゃる。はい、次もコラムから、自分を大切に。 RK さん、76歳、滋賀県甲賀市、自営業の方ですね。甲賀って、あの甲賀忍者とか、その忍者の有名なとこですね。甲賀と伊賀ってあるんですけどね、自分を大切に。そうですね、あの恥じらいを書いてなんぼとか言ってるんで、結構自分さらけ出したりしてるんで、大事にしないといけないっていうところもね、もちろんそうだと思います。ありがとうございます。はい、まあね、恥じらいを出しながら大事にするように心がけてます。よろしくお願いします。今後もよろしくお願いします。はい、次の方、ラジオからいただいてます。心も落ち着けたいです。向こうさん、36歳、同級生ですね。神奈川県大和市、無職の方です。ありがとうございます。心も落ち着けたいです。そうですね、心と体、すいません、これ僕に対してですかね。失礼しました。僕、落ち着きがないっていうとかよく言われるんですけどね、一緒に落ち着いていきましょう。でもそうなんです、あの心も落ち着けるのもね、すごくいいことなんですけど、僕の中でもう36歳、同い年なんですけどね、まだいつまで経っても36歳って周りから見るとね、結構大人というか中年っていうぐらいの年齢になってくるんですけどね、中年だけど心はね、やっぱりいつまで経っても子供心ってあると思うんですよね。なんていうんだろう、あのワクワク感というか好奇心というかね、やりたいことやるとかね、あの生き生き活発にとかね、そんなのいつまで経ってもあると思うんですよね。楽しいこと、やりたいこと、チャレンジしたいこととかね、はい、なのでね、そういうところはアクティブにいけたらいいなと。一緒に楽しく上目指していきましょう。ありがとうございます、向こうさん。はい、次の方はどちらからもいただいてます。ラジオとコラムどちらもいただいてます。毎回楽しみにしています。 KT さん、神奈川県、川崎市、すごい、神田外語大学、外国語大学ってことですね。すごいところからありがとうございます。僕は英語は喋れないですけども、はい、もうほんまにね、あの日本語もそんなにうまくないっていうね、なんですけど、感覚で本当に右脳で喋ってる感じなんですけども、で文字もね、本当に語彙力ないんでね、コラムいつも僕ね、なんかもうなんていうんやろ、全然いい言葉が思いつかへんというかね、気の利いた言葉出せないんですけどね、まあ、逆にシンプルで伝わりやすいんかなとか、ポジティブに変換しながらありがとうございます。はい、 KT さん、ありがとうございます。はい、次の方もコラムからいただいてます。インターネットラジオも電子版もどちらも愛される内容で楽しみです。応援しています。嬉しい。 KS さん、54歳、群馬県、このすいません、ちょっともう一回検索します。この漢字僕前見ましたね、失礼やな、これは、群馬県吾妻郡、すごい難しい漢字ですね。漢数字の5の下に口って書いて、その隣に妻って書いて、吾妻って読むみたいですね。すごい難しいですね。ありがとうございます、群馬県の方。ラジオの方もってことですね。コラムからのお便りになってるんですけど、ラジオも聞いてもらってるっていう、電子版っていうのがコラムの方なんですけど、どちらも愛される内容でって楽しみにしてます、応援してます、嬉しい、ありがとうございます。もうなんか何やろ心が満たされる。はい、次の方もコラムの方で、コラムからの方、お便りいただいてます。いつも楽しみにしています。石ちゃんさん、58歳、京都府宇治市、会社員の方ですね。宇治って抹茶が有名なところですね。はい、いつも楽しみにしています。コラムありがとうございます。はい、次の方いきたいと思います。なんかコラムをね、すごい見てくださってるんですね。めちゃくちゃ嬉しい。ラジオからもね、お便りもらってるし、どっちもでまとめてお便りくれる人もいるし、もうなんていうんやろ、ほんまにありがとうございます。最近ね、なんかもうなんていうんやろ、嬉しい さというかね、喜びというかね、なんか振り幅すぐにバンってくるようになったんですよ。前までね、感情が僕は結構死んでたというかね、嬉しくてもそんなになんか嬉しいってならなかったんですよね。そんなに出なかったというか、うん、だ表に出なかったからこそ、嬉しいのは嬉しいけど、なんかもう 100% で嬉しい嬉しいっていうのもならなかったっていうね。やっぱ声に出すとかって大事ですね。声に出していくとだんだん嬉しさがさらに倍増してくるっていうね。でそんなのを繰り返してたらね、ほんまになんかめっちゃ今なんやろ、すごい幸福度というか、うん、めっちゃ幸せな気分になってます。はい、はい、次の方、ラストです。これでラストなんですけどもね、こちらもまたコラムからいただいてます。はい、しかも結構な長文でいただいてます。僕恥じらい書いてもええやんとか、そういう感じのねことを書いたんですけどね、それに対してすごく細かく書いていただいてます。本当にその通りだと思いました。私も恥を書くと思って引っ込み思案になりがちなんですが、笑ってもらえたらそれは確かに美味しい笑い。私も心からそう思えるようになれたらと思います、っていう EO さん、27歳、神奈川県中郡ですかね、自営業の方からいただいてます。ちょっと一応最後合ってると思うんですけど、検索をさせてもらいます。中郡、うん、合ってました。神奈川県中郡の自営業の方 EO さんですね、ありがとうございます。いやそうなんですよ、笑ってもらえたら美味しいって、僕がねそれを思えてからちょっと心が楽になってきたんですよね。今までコンプレックスだらけだったんですけどね、見た目とかもね、見た目なんて本当に僕全部コンプレックスやったんですよ。顔が長いとかね、あの鼻がわし鼻とかね、でもうよくね鼻、僕なんていうんですか、先がね先端が下向いてるんで鼻矢印とかよく言われてたし、でもう口なんてもう受け口なんでね、下の歯が出てるって、普通の人って前上の歯が、あごめんなさいちょっと叩いちゃったマイク、上の歯がね前に出てるんでね、顎って引いてるはずなんですけどね、受け口なんでちょっと顎が出てるっていうね、だったりとかくせ毛とかね、あのテンパですね、よく言われるテンパとかね、で色黒やったとめっちゃ真っ黒やったしね、でそんなんでもうコンプレックスだらけやったんですけど、もうそんなんもうネタにできたらええやんと思って、はい、もうせっかく今までちょっとねお便りすごいいっぱいいただいて、でもうこれで終わりなんでね、今からちょっと話をさせていただこうと思うんですけどね、僕よくね、笑われることが多かった、まあそれは完全に自分の中の思い込みやったんですけど、やと思うんですけどね、笑われるっていうのがよくあって、もう幼稚園の頃なんてね、もう真っ暗やったんでね、黒ほんまやみたいなんで、全然知らない幼稚園の子たちが言うっていう、運動会の時ってやっぱ別のクラスとも一緒になったりするんでね、黒って言って、ほんまや見て見てみたいな感じでみんなが言い出すっていうね、めちゃくちゃ嫌やったっす。何が、なんで笑われなあかんのみたいな。で、みんなと違うから、ね、肌の色がっていう。焼けすぎてたんですよ。なんか、兄貴がいて、兄貴を連れていく時の母が僕を一緒に連れていくっていう、生まれたばっかりの僕をね、で、直射日光をずっと浴びてて真っ黒になったらしいです。はい。なのでね、真っ黒やったんですよ、本当にね。黒って言われたりとか。で自分の普通の人にはないものとかね、腕にちっちゃいんですけどシミがついてるとかね、でそれ何これって言われるのもめっちゃ嫌やったし、うん、なんかもういろいろね言われてきたやつをね、ほんまにもう見んとってっていうぐらいもう辛かったんですよ。笑われるのが嫌やった。やけど笑かすのは良かったんですよ。自分からやって笑かすやったらいいんですけど、自分のなんていうんやろ、見た目とかで笑われるのめっちゃ嫌やったんですよ。なんかね、そこプライドが高かったんか分かんないですけどね、それが嫌やって、で大きくなってきたら顔も長くなってきて、輪郭が長とかね、めっちゃ嫌やったっすわ。もうそんなんでみんなが盛り上がった瞬間、僕もう無言になるっていうね、もうこれ以上言うなっていう空気を出すっていういやけどある時に友達に、笑われるってめっちゃ美味しいやんって、それをなんかそうそうそうって乗ったらええやんみたいな感じで言われてから、あ、そういう方法があるんやと思って、だから笑われた時にそうやねんそうやねんみたいな感じでこっちが逆に食ってかかるみたいなそんな逆にこっちが笑かしに行ってるみたいな感じになるっていうねそう美味しいで、また仲良くなるっていうね。 で向こうからしてもあこいつ面白いやつやなみたいな感じで見てくれるっていうね。でまた距離が縮まるし、で向こうのこともいじれるようになるっていうねお互いにいじって、うん、でいいところはいいところでちゃんと 見合えるしっていうね。だからほんまに信頼関係も広がるっていうね。ただ一方的にバカにしてくるやつとかはねもう仲良くはなれないですけど、しかもいじってるってなんか何やろ、いじめられてるみたいな感じで思ってたんかな、その笑われる、バカにされて笑われるみたいなね。やけど意外とそうじゃないっていうね。なんか愛着、愛、何、なんか仲いいからこそいじってきてたみたいな、そんな感覚やったんでしょうね。だからいざ自分がそれをねさらけ出せるようになったら、あいこの人らバカにしてたわけじゃなかったんやと思って、なんかもう仲いいからこそいじってきてたんやみたいなね。でなんか仲いいくハハハってお互いに笑ってね、お前もこうやんかこうやんかみたいな感じでねいじり合えるっていうね、ほんまになんかさらけ出し合えるっていうのが仲いい証拠なんでしょうね。いやだからそこからねもうなんやろ、笑われるとかってね、うん、怖くなくなってきましたね、自分のことに対して。だ何言われても、うん、そうそうそうそうやねんそうやねんってそうよく言われるとかねありますね、とか誰がやねんとか言ってあの怒ってないけど突っ込むとかね、そんなんも言えるようになったっていうね、いろんな手法が、はい。だそうなると自分の気持ちもねなんかなんやろ、余裕ができる、ゆとりができるというかね、なんていうんやろ、心のつっかえが取れるというかね、気持ちが楽になる、うん、それですね、解放される。僕よく解放っていう言葉使うんですけどね、自分を出せない人ってなんかもう閉じ込めてしまってるんですよね。でそれを解放できたら本当に心穏やかになるというかね、気持ちよくなる、うん、そういう人たちが増えていったらいいなと思ってます。だからこそこのコラムではね、そう僕今コラムのページ開いてるんですけどね、ちゃんと詳細に何書いたかはね実際あんまり覚えてなかったりするんですけど、タイトルが恥かいてなんぼ失敗してなんぼ笑われてなんぼっていうタイトルやったんですけどね、はい。でもうなんやろ、失敗をするのが悪みたいな感じで僕思ってたんですけどね、うん、今になって思うのは失敗するからこそ改善点が見つかるというかね、何もかも失敗しないで生きてこれてる人って本当にいないと思うし、うん、で大人になってからなんか失敗をしないようにってなんかリスクを考えながら動いちゃうんですよね。まあ後先考えるとやっぱりね結構取り戻すの大変だっていうのもあるんですけど、やっぱりね失敗をしないようにしないように安全な道をっていうのをずっと通ってるとね、やっぱりチャレンジもできなくなるっていうね。だから大人になってチャレンジができない人が多くなってるんじゃないかなと思ってて、はい、もう今日は僕一人なんでね、一人語りも思いばっかり喋らせていただくんですけどね、うん、だから失敗をしない大人ってめっちゃ多いと思うんですよね。その理由もねやっぱ子供の頃にいっぱい失敗してきたからこそ、似たようなことが起こると、あこれはこれしたら失敗するなみたいな感じでね予測をしちゃうんですよね。いろんな経験談から、経験をしちゃってるからこそ予測をしちゃうんですよね、うん、危険予知みたいな感じだと思うんですけど、はい、だからこうならないようにこっちの道行こうみたいな、だからなんていうのな、石橋を叩いて渡るっていう感じですね。で子供の頃は石橋を走って渡る感じだったと思うんですよ。やけどそれを何回も何回もね、石橋が危険やって分かって、叩いて渡るようになって、だんだんだんだん叩く回数が多くなっていくっていうね。で叩いてちょっとでもなんかなんていうやろ、石橋が危ない、ちょっとひび入ってるなとか思ったら、もしかしたら崩れるかもみたいなんで、行くんやめとこうっていう、そういう判断になっちゃうっていうね。だ大人になってからもね、ちょっとひびいってるぐらいもういやーみたいな、落ちたら落ちたでその後考えようみたいな、同じパターンが来るわけじゃないんでね。だ、ま、似たようなことが、出来事があったとしても全く同じことなんて絶対起こんないんでね。だから人間なんて特にそうですよね。だからなんて同じセリフを言われたとして、例えば僕のことをバカにする言葉、昔はなんかバカにする同級生がおったとして、で同じセリフをまた大人になってから言われたとしても別の人が言ってるんですよね。だから違う感情で言ってるパターンもあるんですよね。だからもうなんていうの、愛情を込めてというか、うん、信頼を込めて言ってるパターンもあるんでね、うわこれ言われちゃったら最悪みたいな、 ってならないでいいと思うんですよね。同じ人じゃないし。しかも子供の頃に言われたっていうの、子供の頃っていうのはやっぱりね、なんていうんやろ、ほんまに素直に思ったようなことを発言しちゃうところもあると思うんですよね。子供っていうのは純粋なんでね。なんですけど、そんなね、大人になってからね、その6歳7歳ぐらいの年齢の子と同じようなことを言う人なんてそうそういないですよ。でもしそんな人がおったら、そんな人とはもうね、一緒にいない方がいいと思うっていう思います。はい、一緒にいなかったらいいんですよ、そうやって言われた場合は。で思ってたらいいんで、実際なんか言われたとしても気にしないのが一番いいと思うんですよね。全然気にしなくていいし、その人一人だけが言ってることをやろうし、もう地球上の全員が同じことをこっちに言われたらめっちゃきついけど、もうほんまにもうめちゃくちゃいる人数の中のうちの一人、ほんまにもう何よ、チリレベル、はい、チリでも積もればやばいけど、チリの人チリなんていうあれな、チリってなんて数、一つ二つとかって数えれるんかな、一チリっていうんかなほんまに大量の中の一つなんでね、一人なんでね、そんな気にすることない。そう、一人に言われそう、まあ、もう話がいっぱい脱線しちゃうんですけどね、僕が昔よくあったのが、褒めてくれる人がいっぱいいるんですけど、10人いるうちの9人が褒めてくれても、いやいや俺なんてって信じないというか、心から受け止めないというか、やのに10人いるうちの1人が否定するとめちゃくちゃ受け取るっていう、100受け取るっていうね、もうおかしな話ですよね。10分の1ですよ言ってるので、10分の9が褒めてくれてんのに10分の1が否定したことによってすごい傷つくっていうねもう全員が全員同じ意見なわけないのにね、それをねすごい傷ついてたんですよね。そんな気にすることじゃないなっていうのは大人になってから分かってきました。はい、なので気にしないようにいきましょう。結構繊細な、なんていうやろな、自分を後回しにしてるとかね、自分をね、なんか優先してこなかった人ってやっぱりね、なんやろ、思いやりというか人のことをすごく思ってる人たち、優しい人なんですけどね、やっぱり繊細で、自分にちょっと自信がなかったりとかもするんでね、だからちょっと否定な言葉が入るとね、うってなっちゃうんですよね。で、私なんて、どうせ私なんてみたいなね、で、あなたの方がすごいできるからって、人のいいところをすごい見つけるの上手なんですよね、そういう人ってね。だからめちゃくちゃいい人なのに自分のことを下げちゃうんですよね。だからそんな人たちはね、もう自分のいいところも見つける練習した方がいいと思う。だって人のいいところ見つけるのそんなに上手なんやから、自分のいいところもいっぱい見つけれるはずなんですよ。だからたっぷり見つけていく習慣をつけたらいいと思います。ほんまに些細なことでもほんまにいっぱいあるんでね、実際自分のことを 見るって、客観的に見るのってめっちゃ難しいんですけど、いっぱいいいとこあるんですよね、誰にでも。ほんまに顔笑顔が素敵とかね、よく笑うとか、そんなんでもめっちゃいいとこやしね。だって笑顔ない人ってなんか接しにくいじゃないですか。でよく笑う人っていっぱいなんかね、辛い思いとかもしてきてるはずなんですよね。だからこそよく笑えるんですよね。だからほんまに素敵な人たちだと思うんですよね、ちょっとよく笑えるっていうだけでも。もうそんなんですよ。もう何でも美味しく食べるとかね、めっちゃいいとこですよ。そんな人のことを、人のいいところを見つけるっていうのもめっちゃいいとこやしね、それもさらにいいとこなんですよ。人の悪いとこ見つける人が多いですからね、なんか荒探しをしたくなるんですよね、輝いてる人を見ると。そんな人が多いんですけどね、そのいいところを見つけるのが上手な人ってのは本当に素敵な人だと思うんですよね。なので、あ、でもそんな人たち集めたらなんか面白いかも。そんな人のいいところはいっぱい見つけれるのに、自分のいいところを見つけれない人をいっぱい集めたら、みんながみんなお互いにいいところ見つけ合えるから、めっちゃいいですねそれね。ちょっとやろうかなそんなイベントをやろうかな。なんかもうそんな人たちが増えてくれたらね、すごい素敵やと思うんですよね。幸せを分け合えるっていうね。ほんまにそんなね、 思いが最近強くなっておりまして、なのでなんていうの、自分を解放っていうのをめちゃくちゃ言ってます。解放ってなんかいまいちピンとこないかもしれないですけどね、自分の心をね出す、開く、うん、自分を出すっていうね、自分の意思を出すっていうね、で自分の意思を出さないっていうのが続いていくと自分の意思がなくなるんですよね、無意識に。でなんか自分の意見言ってよって言われても出てこなくなっちゃうんですよね、出さないのが癖になっちゃってるから。だから出す癖をつけた方がいいと思います。子供の頃はいっぱい自分のやりたいことやってきたと思うんですよ。もうほんまに大人になってからも出していきましょう。そんな僕がねそうやったんだよね、出せなくなってたんで自分の意見というかね、何を聞かれてもあそれでいいと思いますみたいな、意見ないって言われていやそれでいいと思いますって対して何も感情が動かないっていうね、いいも悪いもないみたいなね、それがねちょっとだ、よくなんか恋人とか夫婦あるあるでなんかどこ行くって言ったらどこでもいいとかね言う人って多分自分の意見がないんですよね何食べたい、何でもいいとかね、自分の意見を出していきましょう。出す癖がついたらねもうどんどんどんどんわがままになっていくんでね、自分のエゴを出していきましょう。でわがままってすごいいいと思うんですよね。わがままダメってね、もう子供に対して言う親とかいるんですけどね、わがままってすごいいいと思うんですよ。自分を出してるんでね、はい、自分を出すってすごいいいと思うんですよね。で、なんていうやろ、人を傷つけるとかは良くないんですよね。でもわがままってまた違うと思う、めっちゃいいと思います、はい、みんなでわがままになっていきましょう。僕もわがままになっていきます、はい、なので、わがままをちょっと今から言わせていただきます。ちょっと喉カラカラになってきたんでこの辺で終わりにしたいと思います時間はね自由なんでね、というか結構喋ったと思うんでね、この辺にさせていただこうかなと思います。はい、今度はね土さんインフルエンザは治ってると思うんですけどね、はい、もう治ってくれたらねいいんですけどね、あんな体丈夫な人でもインフルエンザにかかっちゃうんですよね、不思議ですね。で3月はなんとね、よくね土さんが言ってるんですけどね、アマドゥっていう尼崎の、43号線沿いのショッピングモールですね、地元のショッピングモールでよく音楽イベントをしてるんですけど、そこにずっと定期的にね出てくれてたひろしさんっていう人がね3月でなんと転勤が決まったという、もともとね関東の方だったんですけどね、単身赴任で一人だけ関西に来てて、でまた、関東の方に転勤が決まったそうで、この3月いっぱいでもう引っ越しされるそうで、もう完全ラストなんですよね、アマドゥに出演されるのも。ずっと一緒にもう何年間も一緒にね歌ってきてたんですけどね、でその方もね、あもうちょっと終わろうと思ったのにまた話すっていうね、これも僕のわがままです、わがままですね。初めはね SNS でつながったんですけどね、見学に行きますっていう連絡をいただいて、で僕顔知らなかったんでね、もう声かけてくださいね的には言ったんですけど声はかけてくれなくて、でイベント終わってからちょっとレベル高すぎるんでまた自分がレベル上がったら出演させてもらいますみたいなメッセージいただいてて、で僕の中ではあそういうメッセージくださる方はもう絶対来おへんわって思ってたんですよ。ほんなら数ヶ月してから出演させてくださいみたいな連絡来て、マジでっていう、なんかもう僕の中でなんて予想外の、いい方の予想外の返事をいただいた方だったんですけどね。で最初はねすごい緊張しながらもうカチカチになりながら歌ってたんですけどね、もう今やオリジナル曲も作って、でなんかもう一人で歌ってたんですけど、自分でメンバー募集してデュオでねなんか組んで歌ったりとかねやり始めるっていうね、もうなんていうの、一歩も二歩も三歩も前に踏み出してる方なんでね、もうそんななんていうの、進歩というか変化というかね、そんな姿を見れてすごく嬉しいし、でもうその方もねもうずっと僕になんかねいつも言ってくれて、もうこんなねこんなやつにお礼を言ってくれてありがとうございますって言ってくれてね、でラストはね、そのひろしさんのオリジナル曲を僕が歌うっていう、まだね、まだなんですけど3月16日ですね、だから放送された後なんですけどね、はい、ちょっと歌ってこようと思います。そんなひろしさんもねラストなんでね、つっちさんもすっごいね仲いい人だったんでね、ほんまに寂しいんですけどね、そんな方が、 卒業されます。でね、でもいい意味でそれこそね、あの思考の変換をするとね、ちょっとこっち側からすると寂しくはなるんですけど、家族の元にまた戻れるというか近くなるっていうのでね、めっちゃいいなと思って、また家族と近くなるのがね、嬉しい話ですよね。でそれの続きなんですけど、うちの兄もね今九州住んでるんですけど、さっき言ったように転勤でなんと大阪に転勤に決まったっていうね。だからめっちゃ近いんですよね。まあ、地元は神戸なんですけど、僕も尼崎に今住んでるんで、めちゃくちゃ近いっていう、隣なんですよね。だから僕もそれはそれでね、いい話があるっていう。兄貴も地元に戻ってくる、で広瀬さんも地元に帰っていくみたいな、なんか不思議な感じですね。はい、まあ3月4月はね、別れと出会いの季節なんでね、何があるか分かんないですけども、でもまあ距離は遠くなるけど、多分おそらくまあ今後もつながっていくんじゃないかなって僕は思ってます。だって仲良かったもん。はい、まあそんな感じでね、もう楽しみですわ。広瀬さんも土さんも Amazon のメンバーもね、周りの人たちもね、どんどんどんどんいろんなことにチャレンジしていけたらなと思っております。これ聞いてくださってる方もね、いっぱいチャレンジしてみてください。でぜひそのお便りをください。はい、こんなことチャレンジしてみましたっていうのを聞くだけで僕はすごく嬉しいです。はい、ちょっとほんのちょっとでもね、なんかきっかけになれたらいいなって僕は思ってて、自分のこの言葉とか何かでね、だからそれがねもし叶ったら僕はすごく嬉しいです。はい、ぜひ皆さんなんか報告してください。チャレンジしてみてください。僕もチャレンジしていきます。はい、ということでまた次回ですね。次回はツッチーさんも出てくれると願って、また次回お会いしましょう。さよなら。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
ラディオキャムネット。Yeah.